始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報を発信していく番組です。ラジオミックス京都北大路スタジオからお送りしています。私たち、学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。本日のパーソナリティは仏教大学社会福祉学部2年生の播磨湊斗、
はい、同じく社会学部2年生の越塚優の2人でお送りします。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さてさて、7月に入りまして、
はい、
まあね、夏休みも近づいているということもあり、まあ、ルンルン気分なんですけども、
はい、
私たち学生はね、その前に定期テストがありますね。
はい、そうなんですよね。
この時期になるとちょっと焦り出すというか、
はい、もう
そうですね、もう1ヶ月切りましたもんね、
はい、確か日時が7月の23日からでしたっけ。
そうですかね、多分そうだと思うんですけど、はい、いや、やばいですね、
はい、もうちょっとね、なんか余裕ぶっこいてらんないっていう、
はい、まあ、大学生のテストっていうのが、まあ、いろいろ皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけど、
はい、
定期テストが、筆記のテストと、まあ、レポートのテスト、はい、まあ、2種類ありまして、
はい、
まあ、筆記のテストはね、普通にこう実際にこうペーパーに書いてっていう形なんですけど、まあ、レポートはね、何々について何千字でまとめようみたいな。
そうそう、あれが一番大変だと思うんですけど、大学生。
そうですね、やっぱ難しいというか、いまだに正解が分からず、
どういう形式やったら正解なのかっていうのが、まあ、
はい、
ね、ちょっとね、ネックと言いますか。
そうですね、でまさかの3回目、一応ね、1年生の時に2回テスト経験してて、今回3回目なんですけど、
はい、
未だに慣れないということで、
ね、
はい、
気の緩みと言いますかね。
そうですね。ちなみになんかおすすめの勉強法とかってありますか、越塚君は。
あ、でももう1ヶ月切っちゃってるんで、
はい、
空き時間とか放課後とかに時間作ってちょこちょこレポートもしていくしかないのではないかなって思ってます。
あ、そうですね。
播磨さん、なんかあります、そういうのは。
私はですね、結構紙にまとめるとかやるんですけど、
あ、はい、
まあ、それプラス友達にちょっとここはね、こういう意味なんだよみたいな説明できるくらいまで学習するっていう形をよくやってますね。
なんか人に教えられたら、
はい、
もう自分には覚えられてるってことですからね。
そうですね、まあ、もしかしたらね、もう1ヶ月切ってるので、
はい、
先ほど、まあ、隙間時間でとかこう勉強してるっていうのを聞いたんですけど、
はい、
もしかしたらバスとかね、電車とかで乗っているときに難しめの本を読んでる学生さんとか見かけると思うんですよ。はい、それは、私たちレポートとか
ね、
定期試験のために難しい本読んでるので、ぜひ応援してほしいですね。
ですね、すごいね。
はい、まあ、楽しい夏休みを迎えるために、まあ、勉強もそしてラジオも頑張っていきましょう。
はい、はい、それでは一つ目のコーナー、播磨さんお願いします。
はい、仏大インフォメーション。こちらは毎月テーマに沿った仏教大学の情報を地域の方々やリスナーの皆様に知っていただこうというコーナーです。今回は進路就職課をテーマに話を進めていきたいと思います。普段はどのようなお仕事や取り組みなどをしているのかっていうのをね、詳しく聞いてみようということで、はい、それでは今回のゲストをお呼びいたしましょう。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。それでは簡単に自己紹介お願いします。
はい、武家大学進路就職科の梅上達也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じく仏教大学進路就職科の服部拓也と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実はですね、進路就職科の職員さんはね、こういった機会でしか私たちなかなか話すことできないんですけど、今回のゲストさんの、服部さんがですね、
はい、
私が所属しているお笑いサークルの顧問なんですよね。
あら、そうなんですよ、実は。
はい、はい、と言いながらちゃんと喋ったのは今日が初めてという
そうなんですよ、ね、
初
そうですね、なかなかね、
はい、
関わることが少ないですから、ね、
はい、
と言いながらもね、
はい、
私たちお笑いサークルで楽しめているのは服部さんが顧問でいてくださるおかげなんでね、いつも感謝しておりますということで、
はい、
先に言っておきますね、はい、ありがとうございます。 それではですね、梅神さんと服部さんにいろいろ進路就職家さんのことについて教えていただきましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずはですね、あの進路就職家さんのお仕事についていろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
普段の業務はどんなことをされてるんですか？
はい、今日も実際やってるんですが、はい、ガイダンスセミナーというのを主に企画、はい、運営してます。
はい、セミナーというのはどういった内容のことをされてるんですか？はい、
具体的に言うと例えば話し方セミナーであったり、ほうほう、筆記試験の対策セミナー、うん、あとは教員採用対策セミナーとか、各分野ですね、企業であったり教員公務員、いろんな分野に合わせて企画運営します。
はい、私今あの話し方セミナーっていうのがすごい気になったんですけど、はいはい、どういった内容っていうのを詳しく教えてもらってもいいですか？
そうですね、例えば50名60名受講してくれるんですけど、はい、そのみんなであ、えいうえおあお早口言葉をねやって、はい、ワイワイワイワイやりながら実践的に楽しむと、はい、いうようなセミナーもやってます。
なんか強豪校の演劇部みたいな練習ですかね。
そうですね、はい、
他もセミナーいろいろ聞いたんですけど、
はい、
結構開催数というかちょこちょこやられてる感じなんですか？
そうですね、今日実際このラジオ出させてもらうっていうので、
はい、
去年実際ガイダンスセミナー何回やったんかなっていうのを見てきますと約270回。
270、
ほぼ毎日ですね。
すごいですね。
はい、やってることを、はい、気づいて私自身も驚きました。
そうですね、私もあのセミナーなんかちょこちょこやってるっていうのは聞いてたんですけど、はい、そんなに回数やってるっていうのは、はい、びっくりしましたね。
いや、270はすごいですね。
職員さんもかなり大変ですか ね、まあ、そうです ね。
で、一応そのガイダンスセミナーを企画するにあたって、
はい、
こちらお二人も持ってますか？人間力をつけるという冊子、はい、
ちょっと
持ってないです
ね。はい、申し訳ないです。
まあ、この名の通り就活だけに限らず、
はい、
就職活動が終わってからでもそういう話し方であったりマナーっていうのをしっかりと身につけるために人間力をしっかりと養った上でのガイダンスセミナーっていうのを根幹に私どもも日々あの業務に当たってます。
は
い、そう、広い視野で見てる感じですね。
そうですね、
就活だけじゃなくて、
はい、 そうですね、
それ以降の社会というか、
はい、
人生に役立つ
という、はい、そういうことです。
はい、頼もしいですね。
はい、なのでぜひこの冊子をまた明日取りに行ってください。
はい、
全力でね取りに行きましょうか。
行きましょう、
はい、2人。そしてあの進路就職家さんならではの何かお仕事っていうのはありますか？
はい、そうですね、進路就職家ならではのお仕事ということですと、まあ、やはり学生さんの、ね、はい、卒業後の、進路先、まあ、一般企業ですとか、
はい、
市役所、警察、消防、まあ、あとは病院さんとかも、ね、たくさんありますけども、まあ、そういった、ね、はい、学外の方、地域社会の方とたくさん、まあ、いろんな関わりを持つことができるということが、まあ、進路就職家ならではのお仕事じゃないかなというふうに思います。まあ、はい、今回ね、私も今このセクションにおりますけども、
はい、
まあ、様々な業界、様々な企業の人とお話をすることで、いろんな働き方、はい、いろんな、ね、お仕事の仕方、うん、いろんな楽しいお仕事があるっていうのを、はい、まあ、お話聞くことができますので、
はい、
まあ、そういったところがすごく進路就職家ならではかなというふうに思いますね。
実際にその服部さんが聞いてきたお話を学生さんにされて、はいはい、学生さんがその企業の生の声を聞けるっていうのが進路選択に つながっていくんですね。はい、じゃあもう進路は俺に任せろということでよろしいですかね。
はい、
ありがとうございます。
はい
はい、そしてあの最近ニュースとかで見てると、あの就職率がいいっていうのをっていう情報を耳にするんですけど、
はいはい、
その進路就職家さんから見て、
はい、
どうですか最近の就職事情というのは。
そうですね、あの実際昨年度卒業した学生の就職率を言いますと、
はい、
95.7% という本学の卒業生も高水準にありまして、
はい、
でそれこそ今の4年生も日々、
はい、
あの就職が決まりましたっていうね嬉しい報告っていうのも、私も就職課今5年目になるんですが、
はい、
年々こういった時期にも多く学生が報告に来てくれるっていうので、あの就職率が上がってるっていうのはあの感じるところはありますね。
そうなんですね。ちなみにその就職、私たちは今2年生なので、こう、ま、全然その就活2年後とかになって、はい、まだまだ遠い話だななんて思うんですけど、
そうですね、
この今の私たちにもできることって何かあるんですかね。
そうですね、まあ、たくさんやることはあると思いますけども、まあ、一つ挙げるとしたら大学が提供しているいろいろな資格や講座ですね、はい、そういったことを学ぶため の, プログラムを提供しています、はい、でちなみに仏教大学の方 の, 学内で実施しているそういった資格を取るための講座の数、
はい、
いくつか分かりますか？
難しい、
何個かな10とかですか？
あ、実は、まあ、昨年度実績にはなるんですけど、はい、これが年間約50講座、
はい、5倍ですよね、
はい、
ね、選びたい放題ですね。
そうですね、なので色彩検定の講座であったり、
はい、
まあ、簿記とか秘書検定とか、ね、
はい、
皆さん聞いたこともあるような講座もあると思いますけども、まあ、そういったことがね、学内で充実した、
はい、
支援をしているというようなところがありますね。
そうですね、はい、なかなかこう本を自分で買って独学で勉強して試験受けるっていうのは、まあ、長続きしないので、
難しいですね、
こう支えがあるっていうのはすごくいいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして私先輩からいろいろ就職の話聞いてるんですけど、はい、今3年生の先輩からインターンシップに行ってるよっていうのを聞いてるんですけど、はい、あ、インターンシップすごいですねって言ってる割には全然インターンシップの話を分かっていなくて、はい、ちょっとここで聞いてみようかなと思って、
はいは
い、インターンシップについて教えてもらってもいいですか？
そうですね、もうインターンシップというのはもう就活のキーワードトレンドになってまして、
はい、
まあ、何かというと就業体験というところですね。
就業体験、
はいはい、まだね、小鹿さん、播磨さん2年生なのでこれからだと思うんですけど、
はい、
まあ、働くってまず何っていうことであったり、
は
い、ね、皆さんのような学生と私どもの社会人との違いって何だろうみたいなところを、
はい、
今一般企業さんの方でもワンデイインターンシップスリーデイっていう形で実際にお仕事している中に入らせてもらうことで養っていき、で、はい、自分自身の社、キャリアっていうのを考えていくベストな機会っていうのがインターンシップになりますね。
お、はい、それで自分の進路というか、あ、これちょっと向いてるなとかいうのが分かったりとか、
ね、見えてくると、
その内容は聞いたことあるけど実際どんなことしてるのかなっていうのは、はい、まあ、全然私たちも分かってないので、はい、実際体験するっていうのはいいですね。
まずは、はい、
ちなみにそれは授業とかで取れるものなんですか？
そうですね、先ほど言ったのが、各企業さんが独自にやってるワンデー、スリーデーとは別に、はい、大学で授業としてやってるものが一般インターンシップ、
一般インターンシップ、
あとは、はいはい、教育職のインターンシップ、
はい、
っていうので一般企業を目指す学生、公務員を目指す学生、教員を目指す学生対象に授業でやってます。で、大きな違いっていうのは、
はい、
夏休みに10日間以上の実務研修だけで終わらず、その前ですね、事前研修っていうので、はい、先ほどの話し方みたいなビジネスマナーを学んだり、
はい、
あとはインターンシップに行く目的ですよね、目標っていうのをしっかり事前にこの時期に考えた上で夏休みに挑むと。
は
い、でその後事後研修って形でそれぞれ皆さんが学んできたインターンシップの経験っていうのを共有をして、
はい、
で最終的には研修先、受け入れ先の方に来ていただいての成果報告会というような、もう半年近いプログラムでやってます。はい、
すごいですね。
はい、
でも事前研修とかあると、はい、まあ、インターンシップちょっと行ってみただけになると、
はい、
まあ、自分のためにならないのかなっていうのが感じるので、
はいはい、
やっぱりそのどういったものなのか、それでこそマナーですとか、
は
い、
そうね、
知った上で実際に行って、
う
ん、で最後報告をするっていう感じですね。
はい、そうですね、はい、
それはもう絶対に身につきますね。
そうですね、なかなか大変な分身につくとは思います。でそれこそ今これラジオを撮らせてもらってる、
はい、
北王子スタジオの隣にある大垣書店様にも受け入れ先とかお世話になってたり、
はい、
あとは北区役所様の方も受け入れという形で今年も学生がお世話になる予定をしています。
はい、そうなんですね、ぜひ行ってみたいですね。ご
紹介ですね。
そうですね、ぜひとも来年お二人にはこのインターンシップには参加してもらいたいと思います。
ぜひね、本屋さんですとか、
はい、
大垣書店さん、
そうですね、
区役所とか、
はい、
いろんな体験ができるので、ね、はい、絶対自分のためになりますもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、私が去年も、まあ、このラジオをしてるんですけど、その去年ラジオに出ていただいた4回生、4年生の先輩がいらっしゃいまして、その先輩が就活終わってから、
はい、
今何してるんですかっていうのを聞いたら、なんかリクルートチューターをしてるよっていうのを聞いて、小鹿君、リクルートチューターって聞いたことありますか？
いや、初めて聞きました。
そうですよね、私もその先輩から初めてそのリクルートチューターっていうのを言葉聞いたんですけど、はい、 実際にまあ、ちょっと触りだけいろいろ教えてもらったんですけど、はい、詳しく教えてもらってもいいですか。はい、
ちょうど昨年田村さんですね。
あ、そうですね、はいはい、田村さんに出ていただきましたね、はい、
田村さんも4年生という形で、まあ、ご自身が経験をした就職活動というのを、はい、お昼休みにランチミーティングというイベントをやってまして、うん、そこでまあ自由に3年生2年生1年生がその4年生を訪ねていって、どうやって、ね、ご自身の就職っていうところを見出していくのか、まあ、あとは履歴書とかどう書きましたとかってい もうリアルな体験談を喋ってもらったり、 あとはその RT リクルートチューターが主催になったセミナーっていうのも立ち上げてもらって、
はい
はい、それでいろいろと幅広く活動してもらうスタッフっていうのがリクルートチューター、通称 RT になります。
あ、そうなんですか、はい、実際に就活を経験された先輩から、はい、生の声聞けるっていうのがすごくいいなって思いました ね、
そうですね、はい、ね、もう私どもおっさんなんでね、もう十分4年生が皆さんに喋ってもらった方がまたね違った観点でも話をしてくれると思いますので、ぜひ、ね、ともお二人も一応秋以降ですね、はい、このリクルートチューター指導していきますので、ぜひその際は、はい、足を運んでください。
あ、ぜひぜひ、はい、行きたいですね。
いや、これ行かんダメですね。
そのなかなか聞けないというか、その年が近いから、はい、これどうだったんですかっていうのが聞けるのがすごくいいですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、でですね、今進路就職課さんでお仕事をされているお二人なんですけども、仕事をしていて楽しかったこととか、こうやりがい感じた時の話が ありましたらお願いします。
はい、そうですね、まあ、楽しかったことというか、まあ、やりがいですね、
はい、
言いますと、まあ、やはり先ほどもお伝えしたように、まあ、たくさんの企業の人とか地域の人、まあ、外の方とも触れ合うことが多いですので、はい、まあ、そういった人脈が広がることで、いろんな社会のことだとか考え方、まあ、世界観っていった、そういったところの視野も広がっていきますので、
はい、
まあ、そういうね、実際に企業の方から聞いたことや教えてもらったこと、もしくは、どこかね訪問してみたことを、学生の皆さんに還元して、
はい、
ね、自分で見たこと聞いたことを学生の皆さんにそれをね私の口からこう伝えることができて、それを生かして学生の皆さんが、まあ、何かしらの進路選択をできる術として、はい、活用してくれたら、それはそれでですね、すごく嬉しいかなと思いますね。はい、
それこそ服部さんのお話聞いて、こっちの企業に興味があって、はい、頑張ってきましたっていうのが聞けるかもしれないですね。
はいはい、そうですね、はい、
実際にいらっしゃいましたか。
そうですね、そういった学生さんもこれまでに何名かおりましたので、
はい、やっぱそういう時ってやりがい感じますよね。やっててよかったって、
はい、
はい、ありがとうございます。梅上さんはいかがですか。
はい、はい、そうですね、やりがいということで考えますと、
はい、
まあ、先ほどの一般インターンシップに申し込んでくれる学生というのは大体2年生か3年生になりますので、はい、なかなか当初は履歴書が書けなかったり、まあ、挨拶ができないっていうやっぱ学生も多くいるんですよ。
はい、
そういったまあ学生が就職活動を実際通していって、そのカウンターでの対応、
はい、
挨拶、笑顔、目を見て話ができるか、はい、そういった部分は私自身もすごい感じるんですよね。就活を通して、あ、彼ら彼女らは成長したな、で逆に自分自身も成長しました、はい、できましたっていうのを報告してくれたりするんですよ。そういう時にすごい、あ、就職活動ってすごい自分のキャリアにとって重要な位置づけになるんだなっていうのを感じますね。
あ、そうです。梅上さんもそのできたことが実感できますし、
はい、
学生さんもできたことが実感できるので、
はい、
もしかしたらね2年後私たちできましたよ梅上さんって、
ね、
お世話になるかもしれませんね。
お世話になりましたって言うかもしれないですね。
はい、
はい、そして仕事していて大変だったことって何かありますか。
そうですね、まあ、いろんな、ね、学生さんの、今だったら相談とかも受けますけども、
はい、
まあ、なかなか、ね、思い通りに就活がいかないとか、まあ、そういったことがあるとこちらもいろいろ、どういうふうに、ね、対応したらいいのか、どういうふうに学生のために支援をしていったらいいかなっていうところをすごく考えることがありますので、あ、
はい、
まあ、そういったところですごくこういろんなことを考えながら、
はい、
難しいケースでもちょっと頑張っていかないといけないといけないなって思うところはすごく大変だなと思いますね。
そうです、
はい、
でも今日私お話聞いてて、はい、もう二人がすごく頼もしいので、なんかもう助けてくださいって言っても任せろみたいな感じなので、
はい、
ちょっと私は結構安心してますね。
あ、もうぜひ、はい、はい、明日から来てください。
お頼もしい。お待ちしております。
ありがとうございます。 梅上さんは何か大変だったこととかありますか？は
い、そうですね、私も就職して11年目になるんですが、
はい、
部署としては3部署目になるんですよね、就職課っていうのが、
はい、
けど3部署目にして一番残業が多いですで理由を言うと、まあ、どうしても一人一人の学生と個別対応が必要になりますので、
はい、
こう一人相談とね、もしかすると1時間とかも話をするケースもあったりする
んですね。
ね、そういう作業、そういうカウンセリングをしながらやっぱ事務処理も必要になりますので、
はいはい、
残業時間多くなって大変なんですけど、やっぱ先ほど同じ話になってしまうんですけど、
はい、
そういった相談に乗った学生が嬉しい報告をしてくれたり成長が見れる、あとは卒業生ですね、先ほどちょっとできました RT を昨年やってくれてた田村さん、
はい、
なんかもこの間5月に、うん、わざわざ進路就職課まで遊びに来てくれて、ね、社会人になったちょっと立派な、ね、顔をした、顔して遊びに来てくれるとすごい僕たちも、あ、頑張ってよかったなこれからも頑張ろうという気持ちになります。
いいですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
もうね、学生さんのために頑張ってくださってる職員さんなので、もう私たちはね、本当にもう嬉しいと言います。
すごいね、
頑張らなきゃいけないなって思いました ね。はい、それでは最後にですね、お二人から一言メッセージをいただいてもよろしいですか。服部さんからお願いします。
はい、まあね、今までいろいろ就職の話で続いてましたけども、
はい、
すごくちょっと個人的な話にはなってしまうんですけども、
はい、
私自身ずっと生まれてからずっとこの京都の北区に住んでます、
はい、あ、
はい、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、そして職場全部北区ですので、
はい、
まあ、こういった機会でラジオに出させていただくことはすごく光栄というかありがたいお話だったので、すごく今日は楽しい放送になりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。梅上さん、お願いします。
はい、播磨さん、越川さんもまだ2年生ということで、ね、
は
い、就職活動が先だと思ってるかもしれないんですけど、
はい、
ね、少し、あ、就職活動にスイッチを入れたいなっていう時には、ぜひとも進路就職課にね、気軽に、今日はこうやって顔もね、はい、
そうですね、
はい、梅上さん、服部さんという形でね、気軽に訪ねてきてもらったら、
はい、
ね、僕たちももう個々に全力を出してサポートしていけますので、皆さんぜひとも進路就職課に顔を出して遊びに来てください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
今日お二人のお話聞いて、もう頼もしいお二人だったので、まあ、2年後ちょっと不安だなって思ってたんですけど、
はい、
ちょっと明るい未来が見えた気がしました。
あ、ですね、すごいね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは今月の仏大インフォメーションでした。梅上さん、服部さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーに行く前に、続きに出ていただくゲストの方に曲を選んでいただきました。くるりで琥珀色の街、上海ガニの朝。
仏活、このコーナーでは仏教大学で活動されている部活動やサークルの方を招きして、
はい、
学生や地域の皆さんに知っていただこうというコーナーです、
はい、
今回はダブルダッチサークルぶっ飛びの元代表の方をゲストにお招きしました。それでは早速ゲストをお呼びしましょう。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
まずお名前からお願いします。
はい、ダブルダッチサークルぶっ飛びの元代表の根部原ひかると言います。
ありがとうございます。先ほど流れた曲は根部原さんに、選んでいただいたんですが、
はい、
なぜこの曲を選ばれたというの。
そうですね、この曲はなんかゆったりしてて、
はい、
大体僕の聴く、まあ、プライベートで聴く曲はゆったりした系の曲が多くて、
はい、
朝とかに聴いて結構リラックスできるような曲なので選ばせていただきました。いつも聴いてるんで。
すごい良かったですね。
でも私たちリラックスしてました ね、この曲の間に
すぐ乗ってましたもんね、みんなね。
めっちゃいい曲なんで。
いや、ありがとうございます、ではまずダブルダッチについて聞いていきたいと思います。お願いします。
ダブルダッチっていうのは、
はい、
男子だけでやる競技ではまずなくて、
はい、
みんな見たことあると思うんですけど、2本の縄を使って、
はい、
その縄の中で、ダンスしたり、
はい、
アクロバットしたり、
はい、
まあ、縄技したりやる競技なしたりする競技なんですけど、
はい、
それを、5人チームで大体はやっていて、
はい、
で大会に出て、まあ、世界大会もあるんですけども、
はい、
でそのチームで 毎日練習してるっていう形ですね。
あ、
はい、
男女という、まあ、聞きましたけど、はい、男子男子女子女子はダメなんですか？
そうなんですよ、女子女子 でも出れるんですけど、はい、男子男子はダメで、はい、なぜかそういうルールがあって
不思議なルールですね。
不思議なルール で上限もまあ6人までなんですけど、はい、だから3人いないとできないんで、回す人2人と飛ぶ人がいないとダブルタッチできないじゃないですか。
あ、
だから3人から6人チームで絶対女子が1人でも入ってるっていうルールがあります。
はい、あのダブルタッチサークルなんですけど、ハリマさん見たことありますか？
はい、私がよくお笑いサークルも活動してるんですけど、はい、それがあの中庭の近くの教室を借りてやってて、たまにこう見ててすごいなっていうのをいつも印象受けますね。い
や、僕もあの中庭よく見るんですけど、やっぱすごい、あの結構テンポの良い聞くんですけど、あの曲についてなんか制限とかはあったりするんですか？
そうですね、曲についてはそこまでまだうるさく言われたりしたことはないんですけど、はい、基本的に自由に選んで大丈夫な感じで、で上を目指すにはそのチームカラーってあるじゃないですか、
はい、
その明るい系で行くとか、
はい、
暗い系で攻めるとか、そういうのによっても点数とか変わってくるんで、自分たちに何が合ってるのかっていうのを、まあ、調べるというか、まあ、練習の中で感じながら、まあ、選曲してます。
あ、
はい、
なんかテンポのいい曲やったらすごい分かるんですけど、
はい、
なんか暗い曲とか言ってなんかあんまり想像つかないですよね。なんか
そうですね、
いやでもそのめちゃめちゃ暗い感じのイメージ、その世界観を作り出せば、はい、それはそれですごい表現力が高くなったりして点数が高いんで、あ、まあ、それはそれで別にありですね。暗い曲使うチームも全然います。
わ、なんかすごいかっこいいですね、
はい、
あのところでダブルタッチって聞きますと、すごい常に飛んだりダンスしたりですごいハードなスポーツっていうイメージがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
結構大変運動部の方が多いんでしょうか、もともとは。
いや、そんなことなくて、まあ、そのダブルダッチっていうスポーツ自体高校の部活であまり馴染みがないと思うんですけど、 あるとこもあるんですけど、はい、めっちゃ少なくて、大抵は大学から始める方がもう本当ほとんどなんで、一からスタートできるっていうところも結構魅力の一つで、
はい、
例えば野球とかだったらもともとやってていきなり大学とかでやっても通用しないと思うんですけど、ダブルタッチやったらもう大学から始めても世界狙えるスポーツなんで、そういうところがまあ魅力かなっていうふうに思います。
結構まあ、もともと文化部の方でも機会にできるっていう。
全然できますね。
ですね、
はい、
ちなみに学内でのパフォーマンスというのはどのようなことをされてますか？
お昼休みにみんなが中庭に集まってる時間とかに、
はい、
パフォーマンスしたりとか、まあ、文化祭の時にパフォーマンスして、はい、まあ、みんなに見てもらうとか、そういうような感じで。
今は確か新入生の方々からパフォーマンスしてるって聞いたんですけど、どうでした、そのパフォーマンス見て。
いや、新入生はすごいパフォーマンスを見せるというよりは、どちらかといったらなんかその新入生の初めての発表の場っていう感じで慣れてもらうっていうか、はい、まあ楽しそうにやってもらえればいいかなって感じなので、
あ、
はい、全然なんか楽しみながらこっちも見てますけど。
あ、いいですね、はい、実際の練習とか、毎日どんぐらいの頻度でやってくるんでしょうか？
全体練習っていうのがありまして、まずサークルにチームが何個もあって、
はい、
その全員が集まって練習するのが週に2回で、
はい、
それでチームの練習となると、まあ、チームによって目指すところにもよるんですけども、
はい、
まあ、多いチームだったら毎日練習するとかあります。はい、
熱心ですね。
熱心にやりますね。
はい、でもそれだと自分たちのペースで結構決められるから、まあ、やっぱスケジュール調整しやすいですし、いいですね、すごい、
はい、
それとあと失礼しました地域との交流も多いと聞いてるんですけど、具体的にどのような活動をされてますか？
そうですね、なんか幼稚園とか、はい、小学校、中学校、高校とか、
はい、
まあ、いろいろなところ行かせていただいて、
はい、
パフォーマンスするんですけど、
はい、
まあ、その中で、まあ、依頼のお金をもらってやることなんで、しっかり作り込んで感動してもらえるようなパフォーマンスをその依頼でやらせてもらってます。
あ、はい、依頼っていうことはやはりお金とかももらったりする、はい、
お金ももらいますし、
はい、
それに応じたパフォーマンス作らないと申し訳ないん で、
ね、
はい、地域の方々とのそれでつながりとかもできてるので、
はい
はい、
やっぱ小中学校ですとなかなか初めて見る方多いですよね。やっぱ
そうですね、私も全然 なかなか見たことなかったので、小学校中学校の子珍しいかなって思いますね。
そうですね、僕も北陸出身なんで、あの北陸とかは全然ないんですよダブルダッチが。
あ、そうなんですか。
だから関西関東でダブルダッチが、まあ、結構普及してる方なので、小学生でもやったことある人はあるかなっていう感じで。
ちなみに大会の方はどうでした？
大会は、仏教大学は6年前に、はい、全国大会に行ったきりまだ出れてないので、
はい、
まあ、僕たち人数少なかったっていうのもあるんですけど、はい、最近復活してきて今年狙えるかなっていう、はい、やっとそういう形で来てますけど、はい、
ちなみに少なかったというと何人ぐらいだったんですか？
本当3人でしたね。
3人、
はい、
3人で、
でも出場ギリギリ、
出場ギリギリで、もうサークル存続もギリギリぐらい、ぐらいの感じで。
どうやってそこ、あの今確か何名でしたっけ全員で？
今も40人超えてて、はい、
どうやってそんだけ人数を集めたっていうか、
もう勧誘の時に、もう前回勧誘した時のあのなんていうんですかね、反省点みたいなのを、はい、結構洗い出して、
はい、
もうなんならもうナンパしに行くぐらいの感じでやってましたね。男の子でも女の子でも、はい、
なかなかできる、まあ、なかなか体験できないし、すごい貴重てか、
ね、うん、そうですね。なんかこうダブルダッチしようっていうのは誰かから誘われないとっていうか、自分からしたいですって来る子はなかなか少ないと思うので、こう誘ってもらえる、それでこそナンパ並みにどうやらないやらないって言ってくると、やっぱこうちょっと行ってみようかなっていう気になります ね、
ですね。あのちなみに私あの大会の映像を見させてもらったことあるんですけども、
はい、
あのすごいアクロバティックがめっちゃかっこよくて、
はい、
やっぱそういう時だと怪我とかやっぱ多いんですかね？すごい、
いや怪我はやっぱりあるんで、
はい、
そのサークルで最初にアクロバットするときに、
はい、
例えば基本から徐々にやらせていく、はい、ということをやっていて、
はい、
大怪我したらやっぱりその競技どころじゃなくなるんで、その宙返りの時に首から落ちたりしたら本当に死亡に至ることもあるんで、しっかり基本にのっとって一個一個ステップ踏んでいきなり大技やらせないよねっていうのは意識してます。
少しずつですね、はい、順序持って、
はい、
大学生結構ノリでね、あできちゃうかもしれないって言ってやってこう大怪我になって、それでこそ大学来れなくなっちゃったりとか入院しちゃったりとかあるのでね、こういうあの頼もしい先輩いらっしゃるとここからやっていくんだぞっていうとね、
うん、
基礎が上がってきますから、ね、とてもいいですね。
やっぱパフォーマンスする上でやっぱアクロバティックが一番大変ですかね？
そんなこともなくて、
あれ
アクロバットは、まあ、できてしまえば意外と簡単で、
あ
もう縄回す方が難しいです。
あ縄回すのが難しい
んです、はい、回す方が難しいんですよ、ダブルタッチは、はい、
飛んでる人より回す
回す方が難しくて。
そうなんですか、
はい、引っかからないチームはもう縄がうまいです
ね。あ、
はい、
あもう綺麗に回ってるってことですそれは。
はい、
あいやでもやっぱ自分テンポとかやっぱスピードが苦手なので、どんどん速くなってもなんかうわーちゃーってなるのにほんまに。
そうです ね、 いやね、はい、
まあ、やはり2年ということはあの、まあ、すごい2年かかるってことで今一番楽しいですか？やはり
そうですね。でも上手くなるのに結構時間かかるスポーツなんで、やっと最近一番楽しくなってきたかなっていう感じで、4年じゃ足りないなって思いますね、大学生活が、
ね、
はい、
短い
短いですね全然。
あの、まあ、今は元代表ですけれども、あのダブルタッチを引っ張ってこられて、あのやっぱどうでしたかこの今まで？
いやもう自分にとって今までで一番、ま、本当にいい経験になったんじゃないかなっていうぐらいいろんな経験できましたし、まあ、そのチームの中に女性がいるっていうのが初めてだったので、
あの
今まで野球しかしてこなかったので、
はい、
その女性がどのような考えを持っているのかっていうことが今回すごい分かって、やっぱ僕たちと違うものはあるんだなとか、そういう面でもチームワークとかこれから生かしていけるようなことをたくさん学びました。
やっぱ衝突とかありましたか、そういう喧嘩ですとかは？
喧嘩はもう本当に毎日ありますけど、だからなんかそれがいい経験になったかなっていう感じです。はい、
僕もあの大学生になって実感したんですけど、人とのつながりがすげえ大切だなと思ってきても、本当に
そうですね。それでこそあの男女で関わる、まあ、私もあの高校の時女子バレーだったので全然こう男の子と絡むっていうのがなくて、大学になっていろんな、ね、方と絡んでるので、こう人生経験になってるかなって思いますね。
それでは最後にあのダブルタッチの、あの魅力についてあのお聞きしたいと思います。まずお願いします。
ダブルダッチははい、やっぱ見た目で難しいって判断されがちなんですけど、
はい、
やってみればすごい楽しいスポーツ で何よりやっぱかっこいいんで、
あ
そこかっこよくなりたいとか、まあ、モテたいとかそういう理由でもいいんでぜひ挑戦してもらえればもうすごい今まで自分の中の人生で一番輝けるじゃないかなと思うので皆さんにもぜひ挑戦してほしいなと思います、
ね、はい、私たちインタビューしてもらったさせていただいたんですけど、
はい、
すごい話聞いててもすごい和気あいあいとしたすごい楽しげなサークルで、
うんうん、
もう話聞いて本当に良かったです。今回ありがとうございます。
はい、
はい、それでは本日のゲストはダブルダッチサークルぶっ飛びの元代表の根府原ひかるさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングの時間がやってきました。小鹿くん本日はどうでしたか。
はい、コーナー1では新郎就職課の方に話聞いたんですが、
はい、
私たちこれから、まあ、2回生になりますけど、
はい、
資格とかどんなの取ったらよかったかなとかすごい、まあ、将来不安に思ってまして今結構何もしなくてサークルとかで、
はい、
サークルでは勉強でいっぱいいっぱいでして、
はい、
ほんまに、はい、そういう状況なんですけど、
はい、
新郎就職に行けばああいう話聞きましたし、ね、すごい親身になって聞いてくださるので、
はい、
とても勉強になったと言いますか、
はい、
ありがたい話聞けたなと思っています。すごい。
そうですね、
はい
はい、
でコーナー2ではダブルタッチの、はい、先ほどの根府原さんの話聞けたんですけど、
はいはい、
まず僕自身ダブルタッチのっていうスポーツ自体はあんま知らなくて。
あ、そうなんですか。
でも話聞いてもうすごいかっこいいですし、ダンスと縄跳びを一緒にするっていうのはまず考えられなかった。すごい
ですよね、競技がね。
はい、だって自分もスポーツやってましたけど、
はい、
飛ぶだけでもすんげーしんどかったっ
す。一つのことはねちゃんとできるけど、こう2つ重なるとね難しくなりますからね、途端に、
はい、だからなかなか難しかったけど、それをやってるっていうのがすごい、もうすごいなっていうのもやつで
思いましたか。
はい、
はい、ありがとうございます。私はですねコーナー1でこの進路就職課の方のお話を聞いて、
はい、
結構メールとかで資格取りませんか、はい、とかいうメールが来るんですけど、
はい、
なかなかその足を運びづらいというか、この4年生が行く場所なのかなっていうのがイメージがあったんですけど、
はい、
職員さんがとても気さくな方だったので、ちょっとこんにちはくらいの勢いでちょっと訪問してみようかなって思いました ね。
すごい話しやすくてね、もう、
はい、そしてコーナー2個目でダブルダッチ の、はい、ぶっ飛びの元代表さん、
はい、
根府原さんに出ていただいたんですけど、私も小学生の時にちょっともう遊びでやってみませんかって言ってやらせてもらったことあるんですけど、
はい、
すごく難しいんですよね。本当に私もテンポタイミングが全然つかめないので、
はい、
あれ全然飛べないみたいな。
あ、
だからこう中庭でちょこちょこやって練習をしてるのを見るんですけど、なんかいつも尊敬してますね。うわすごいなーって。それプラスでダンスしながら飛んでて、
はい、
およく引っかからずに飛べてるなっていうのは、
ね、本当にすごい。そこら辺
ありましたね。はい、そして本日ゲストで出ていただいた、こんなに出ていただいた根府原さん、今日出てみて感想はいかがですか。
そうですね、このラジオに出させていただくっていうことが大学生の中ではなかなかないことだと思うんで、はい、すごいいい経験になりましたし、
はい、
自分はこういう新しい体験するっていうのがすごい好きなんで、
はい、
すごい今回呼んでいただいていい経験になってもう嬉しいです。
ありがとうございます。もうなんか一番しっかりしてらっしゃったというか、
ね、
全然もう緊張感もなく、さすがもう4年生ということで、私たちも学んでいかなきゃいけないなって思いました ね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、それでは、次回の放送は7月10日火曜日の今日と同じ時間午後7時からです。本日の11時から再放送がありますので、ぜひお聞きください。
はい、それでは最後はファンキーモーキーベイビーズのヒーローをお送りします。 さよなら。
さよなら。